千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回は北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けです。まあ、前回は2年半ぶりに NAC5 銀座スタジオからお届けさせていたんですけど、あれはお前明治だねえ、中村雅俊さんと小倉圭さんとまあやらせていただきましたけどね。とりあえずお前明治だなあ、どんなところかと言ったらな、まあ立方体だよな。小屋自身はな、まあ小屋って本当にあの芝居小屋なんだもんなあ。だから2階席3階席っていう普段のコンサート会場と違って、もうゾンとこうな立方系型で、ああしかも客席真っ暗になってたから、あんまりお客さんの顔も見えなかったかなと思うしな。あとよ、明治座すごいのはよ、楽屋もう1階ステージが2階なのかな、んで1階が楽屋で何十個あるべ。あれやっぱり舞台やる人が使うからだよ。すごいんだもん、楽屋してて。まあ俺たちも札幌市民ホールでよ、楽屋がなくて困ったんだもんな。お客さん知り合い来てくれるのはいいんだけどな、楽屋がないんだもん。それから考えたらね、明治座はすごかったな。でキャパ的には1368人なあ。まあああいう形で1300人入って、で本来なら雅俊さんは一部芝居なあ、勝海舟のお父さんをやるんだとか言ってね頑張ってましたけどね。それで2部がまあ歌らしい。それで俺たちが行った海の日15日は全部歌でというな、まあそういう特別な日にゲストとして行ったわけでありますけどね。楽しかったぞ。もう久しぶりにまあ小倉圭さんにも会ったしな。それがさ、俺がリハーサルやってんで俺自分の楽屋へ戻るわな。そしたら今度小倉さんと雅俊さんのリハーサルが始まって、そしたら何を間違ったかな、恋を歌ってんだよ。小倉圭さんが恋を歌いたい、メンバーのみんな悪いけどもう一回恋をやってくれないかなあ。憎めないね。素敵な男性だと思いますよ。さてまあ今夏の甲子園に向かって各地区もう熾烈な戦いが続いてると思いますけど、また天気が悪いもんでね、本当に選手たちが 100% 力を出せたかどうかっていうところがね心配になるんですけどね。まあ早々と北海道は北北海道が旭川大高、まあ去年も出ましたけどね旭川大高で、南北海道が小樽の北昇、ああこの2校が甲子園行くわけでありますが、問題はこの北昇なあ、それとや決勝やった国際情報がいい試合だったな。3対3で延長に入って、で最終的にまあ北昇が1点取って勝つんだけど、俺は国際情報のピッチャーが好きで、ああこいつなあ、今まだ7月だけど 甲子園が始まったら、やっぱ高校生だからよ、一月ぐらいでさ、やっぱ伸びるんだよ。いい意味で。まあ、ああ、こいつ甲子園行ったら、すごくいいピッチングできんじゃないかな、と思いながらね、陰ながら応援してたんだけどね、やっぱり力が、北昇の方が、上だったのかな。まあ、各地区、全国、まあ、いろんな戦い、広げられていると思いますけどね。やっぱ高校野球、見てからよ。プロ野球を見るとさ、本当に思うのはさ、もうバカだれこの野郎。ねえ、もうちょっと満足に走れないのか？なあ。ボール取ったはいいけどね、すぐ内野へ返せよ。何余裕をぶっこいてんだよ。というね、ついつい荒が見えてしまいますけどね。まあ高校野球と、なあプロ野球の違いは、まあ大きくあるんだろうなぁと思いますね。まあ北海道から出る2校はですね、正直言って、ABC のランクでは C になると思います。ねえ。しかしながら、もしこの1ヶ月で、なあ、もうちょっと大人になってくれれば、1回戦、2回戦、勝ち抜けるぐらいの、まあ、力を持ってるんじゃないかなと思ってね。やっぱりこっちは、なあ、一応、俺は阿蘇町だから、旭川大高、北北海道代表をね、応援するんだけどね。まあ、一回戦で負けても、しょうがないな、っていうところはね、あるっちゃあるんだけどね。土台がさ、決勝戦、まあ、この頃、なあ、NHK や、あと民放でも、なあ、地区大会の決勝やなんかやってくれんだけど、もう見ててさ、このピッチャー打てなかったわけ？他の学校は。なんで、このピッチャーで、ここまで勝ち抜いたわけ？みたいなね、ところもありますしね。まあそうなったら最終的には、総合力、っていうものはね、大きいんじゃないかなとは、思いますけどね。あとはあれだな。もういきなり、宮迫と、なあ、ロンドンブーツ1号2号の涼かの、まあ、謝罪会見。なあ、どっちかったら、謝罪っていうよりも、なんだろうね、吉本。なあ、事務所の方が、手際が悪く、こうなってしまいまして、みたいな、そっちの方が、なんか重要だったような気がしてね。本当に、まあね、法律もどんどん変わってきましたからね、我々の20代、30代の時とは全然違いますからね、果たしてどれほど、まあ反省の気持ち、謝罪の気持ち、あるのかなぁと、ふと、思いましたけどね。やっぱりあれ、謝罪するなら、謝罪に徹するべきよ。事務所がどうだった、ああだったとかね。言うべきではないな。そして引退、なるのかどうなのか。まあ、名言は、避けてましたけどね。まあ、引退することになったとしても、やっぱり飛ぶ鳥、後を濁さずだよな。できればそういう形でやってもらいたかったなぁと、思うわな。今回、一曲目は、ビリーバンバン、さよならをするために。
せた花が今は咲いているよ。過ぎた日の悲しみもみんな君にあげる。あの日知らない人が今はそばに眠る。暖かな昼下がり通り過ぎる雨に濡れることを夢に見るよ。風に吹かれて胸に残る思い出とさよならをするために。
松山千春のオンザレディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑圏が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある。毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
このね、朝日緑圏の緑黄青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいて、びっくりしましたね。最初お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、まあ、テニスの知り合いの方が勧めてくださって、こう野菜不足を感じていて、私自身も青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑黄青汁が一番私に合っていて、美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
さて、皆さんからいただいたメールでありますが、東京は千恵子、こんばんは。毎週楽しみに拝聴しております。今明治座の帰りの車中です。姉のキミコが今年還暦のため今回のチケットをプレゼントし、二人で行きました。元気な千恵さんの姿を拝見し、とても嬉しかったのと、雅俊さんのデカさとパワフルなステージに驚きました。とても69歳には見えないですよね。なあ千恵子、雅俊さんでかいだろ。なあ、俺お前さ、もう頭ごなしになんかね、いろいろ言われてるような気がしてさ、あ、いっちゃうねみたいなね。けど本当に、楽しくやらせていただいたわな。東京は、桃子。毎週、NAC5 で楽しく拝聴しております。7月15日、中村正義さんのデビュー45周年スペシャルライブ、運よく当日券で行くことができました。正義さんが大空と大地の中でを歌い始めて、その後、小さまが歌いながら登場されると、客席から、キャー、チャルの、ものすごい叫び声。小さまは、客席を見渡して、うちのより年齢層が 若いみたいだとおっしゃってましたね。うちのって小さまに言われるとなんだか嬉しくて、私は顔がにやけてしまいました。なあ、ももこ、そらそうだべや、お前43年もコンサートやってたらよ、やっぱ客はうちのだろ。なあ、うちの客が一番まあ品がよく、まあちょっと言い過ぎてる部分もあるかもしんないけど、まあ大阪の三重子、んちゃーさんこんばんは。中村雅史さんの45周年、お友達に誘っていただき参加しての帰りです。実はあまり中村雅史さんの歌は知らなかったんですが、楽しかったです。千原さんとのトークも面白かったですが、雅史さんがあんなに喋る方だとはびっくりしました。そしてハーモニカやエレクトーン、けん玉などいろいろされて楽しませていただきました。千原さんのことも男気があって、そして優しいと、ちゃんと千原さんを見てらっしゃるんだなぁと聞いてました。小倉圭さんの歌声もその世界があって素晴らしかったです。千原さんがゲスト出演なされなければ出会えなかった瞬間だと嬉しいと思いました。なあ、三重子、やっぱりなかなかないもん。そら若い時はさ、なあ、みんなでなんかのイベントでってあるけどさ、お互いもなあ60も過ぎてさ、なあ一緒になんかやろうよ、これ本当に機会が少なくなってきてるからな。そういう意味では本当にまあ楽しく、そしてまた落ち着いた大人のなコンサートができたんではないかなと思います。アバ、サマーナイトシティ。
野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。アサヒ緑健の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 03-003-003.jp。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。さて、まあ今回はね、7月21日ね、放送ということでね、これ生放送させていただいてる NAC5 STV ラジオは、通常より5分短縮させていただいて、まあ参議院選挙の結果うんぬんな、まあ、時間が削られるわけでありますけど、各局さんは、通常、ね、1時間の放送でやらせていただきますけど、果たしてみんなちゃんと行った投票。なあ、これあくまでも総務省が発表した、21日午後7時半。なあ、締め切りの30分前だな。その時の中間投票状況によると、投票率は 30.11% で、前回2016年参議院選挙での同時刻の投票率を 6.03 ポイント下回った。なあ、なんといっても、8時まででしたからね。16年。なあ、前回の参議院選挙の期日前投票も合わせた最終的な投票率は 54.7% だった。まあ前回は 54.7% だったんだけど、今回はちょっと、下がるんじゃないかっていうね、雰囲気なんですけどね。まあうちの鈴木宗男くんがですね、日本維新の会から全国比例で出させていただいて、早々と、なあ、まあ当選確実が出てね、ああ、よかったなあ。なあ、これ選挙区、なあ、北海道とかな、青森県、なあ、そういう選挙区選挙と違って、全国比例は、北海道から、なあ、沖縄まで、なあ、全部の人に、まあ、政党名であったり、個人名、書いていただくんだけど、うちのはその知名度はありますけどね、いい方の知名度よりも悪い方の、なあ、知名度の方が多かったりなんかしてね。そうだよな。お前ね、番組をね、5分短縮とか言ってるけどさ、俺をこのままな、選挙解説させればよかっただけの話だよ、お前。ねえ、やっちゃるやっちゃる、お前。ねえ、任せとけ。なあ、まあ今の、ねえ、まだ、開票、もう半分も行ってないぐらいの状況の中で、でもですね。まあ、自公連立政権の方は、まあ確実に、なあ、議席を取って、やっぱり野党と呼ばれる、ねえ、立憲民主、なあ、国民民主、社民。なあ、維新の会もこれ、野党ですけどね。まあ、そうやって考えたら、ちょっと、今回、争点が、なかなか、見えなかった。ね、これ、参議院ってよ、 任期6年なんだよ。な？任期6年。これ絶対守られんだよ。そして、半分ずつは、な。だから今回やった奴らは、今度6年後。な。そして次、3年後に、な、もう半分が、また、まあ、改選されるという状況なんだけどな。衆議院は、任期は4年。しかしながら、解散、とかな、うんぬんあって、まあ、4年の任期なんだけど、ここまでですよ。まあ、憲政史上ですね。衆議院は大体2年半。なあ、これどう考えても、やっぱりはその、政権を選択する。な、衆議院は、政権選択の戦いだ。参議院となると、任期6年で、まあ言っちゃなんだけどね、俺もいろんな候補を応援しながら、ねえ、つくづく思ったけどさ、まあ2週間ちょっと、なあ、頑張って走り回ったらな、6年間税金で食えんだから。そうやって考えたらね、って思うしよ。逆にみんなにね、おい頼むから、間違った方向を選ばないでくれ。なあ、俺たちの税金で6年間、安心して、暮らす連中を選ぶんだぞ。なあ、それが政治のことをちゃんと分かってくれてる人ならいいよ。なあ、また一般庶民。なあ、金持ち、大企業、中小。本当に、高齢でね、年金でしか、食っていけないんだ。なあ、それも、まあ、女房の介護をしながらとかな、旦那の介護をしながらとかさ、そういうところまでね、すべて分かってくれるようなね、人間に、やっぱり一票をね、託したいと、思いますしね。そうやって考えたらあれなんですよね。それこそ、テレビ、というツールはですね、もうちょっとこう選挙に対して、この候補とこの候補、一体どこが意見が違うんだろう、言ってることがどうなんだろう。まあ、例えば教育の無償化。なあ、年金。100年安心。財源は一体どっから？なあ、みんな結構いいこと言うけどさ、一体財源はどっから引っ張ってくるんですか？ということを各党、各候補が議論しているところを、やっぱり見たいわな。そうしないと我々も、それ選ぶにもなかなかな、ついつい名前で、なあ、まあ前回もこの人だった人かな、この政党だった人かな、もっと考えた選挙の仕方というのがね、あるんじゃないか。まして、令和の時代に入ったわけですから、もっと国民が、ああ、この人はこういうことを考えてんだ。ああ、そのためにこんな税金を取るって考えてんだ。あ、この人、消費税いらないって言うけど、こんなに借金あって消費税もいらなかったら、一体どうなるんだろうとかな。もっともっと考えさせてもらいたかったなぁと思っております。今日、7月21日が誕生日だった。なんといっても、2011年に亡くなっています。日吉ミミ、男と女のお話。
よくある話じゃないか。世の中変わっているんだよ。人の心も変わるのさ。やってあげてもいいよ。涙なんかを見せるなよ。恋はおしゃれなゲームだ。
オンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究し、たどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑子青汁の朝日緑軒です。朝日緑軒の青汁シリーズ、青汁売上高13年連続ナンバーワンの緑子青汁。美容と健康を同時に取りたいあなたへ、青汁コラーゲン。コレステロールが気になる方に特保の青汁キトサンイン。詳しくは
003-003.jp。 松山千春のオンザレディオ。さて、このメールは東京のまゆり。こんばんは。今日選挙に大学生の息子と行ってきました。今まで選挙に関心のない息子でしたが、今回は自ら選挙に行こうと思ったらしく、4年間大学に通い、もうすぐ社会人になる息子。これからは自分が歩んでいく未来のために大切な一票を大事にしてほしいと思いました。だよなぁ。まゆり。お前の息子は立派だよ。考えてみ。教育無償化。なあ。そして社会保障。年金。これ、どんどんどんどん予算が増えていく。なあ。いくら少子高齢化といえども、充実した、なあ、社会保障の国を作るためには、どうしても必要なお金が。ひょっとしたら、無駄に使われてるところがあるんじゃないだろうか。なあ。そして、まあ、俺も63だけど、年寄りたちは、なあ、もう、受給するほど、方で、年金を納める方ではなくなる。やっぱりこういう大学生、いわゆる働き盛りの人間たちが、果たしてちゃんと、年金を、納めてくれるのか。その若い連中に対してね、頑張ってくれよ。なあ、お前たちが一生懸命働いてくれたら、日本の、なあ、経済は成長していくし、また、お前たちの子供、 お前たちの親たちの生活もだいぶ楽になっていく。何もな、うん、子供や年寄りだけのために働けと言ってるんじゃなくて、将来自分が進む道ですから、誰しもが必ず迎える65歳、70歳、まあそして子供ができた、保育園がない、なあ、あ、どうしよう、とかな。そういうことを考えたら、やっぱり一票投じて、自分たちが、生活がしやすい、少しでもだぞ、生活がしやすい、世の中にしてくれるような人間に、やっぱり一票、うん、そういう政党に、一票投じてもらいたいと思うわな。なんと言ってもさ、これ言うだけはただだからさ、なあ、あれもこれも無償にしますとかな、それはわかるけど、お前財源ないだろう。ただでさえお前今年だって40兆近い借金して100兆の予算組んでんだぞ。こんな中でね、さらにどんなサービスできるんだよ。だったらまずその100兆という予算もう一回見直してくれよ。なあ、税収60兆ちょっとしかないんだから、身の丈に合わせた生活を皆さん一緒にしてもらえませんか。そんなこと言う候補者誰もいないしな。みんないいことばっかり言ってるしな。あと戦後、我々のお父さん、母さん、じいさん、ばあさん、一生懸命頑張って高度成長期を迎え、バブルなあ、そして平成から令和へ、当時は働けば働いたほど給料が戻ってきた。もちろん今の時代も戻ってくるけど、その戻り方がちょっと足りない、実感としてない。で、景気がなあ、総理は良くなってると言うけど、一般市民にはそうかなあ。いや、本当によ、極端なこと言ったらよ、もう腹いっぱい食ってよ、もうこれ以上入んない、他のことももうちょっと考えたら、なあ、それこそ自分で走ってみたりな、ジョギングしてみたりね。そうしないとその腹いっぱい状態から抜け出せないぞ。さらに詰め込もうなんてね。まあぜひともいい判断が下されたんだろうと、そう信じたいです。
松山ちゃんのオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。火山灰が形成する有機物たっぷりの土、名水百選の川も流れる豊かな水、緑が呼吸するすがすがしい空気。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で 農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲む青汁だから安心も美味しさも妥協しない。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、アサヒ緑研の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
まあ参議院選挙も終わり、私としてはこの後、別になあやることもなく、秋冬のコンサートで何を歌うか、あとは曲をなあ久しぶりに、書こうかなと思うんだけど、これ北海道もよ、なんかその梅雨空みたいな感じでさ、爽やかなスカーッとした青空ないんだよ。そうするとな、気分的にな、まあこんななんか蒸し暑いとこでさ、ギター持ってね、寝る前にな、声出すのもなんだしなーと思いながらね、ただよ、それこそ昼間かな、4時ぐらい、本当にぼーっとしてよ、野球の試合も終わってな、ぼーっとして、外見てて、俺生きててよかった、何気なくふと思うわけだよ。なあ、そうだよな、俺100になるまでまだ37年あるんだな。あと37年。どうやって、なあ、健康で、いられるかな。まあ、37年経った時に、生きてるかどうかもわからんけど、その時には、ひょっとしたらな、認知症になってるかもしれないしよ。どうやった気持ちでこの風景を見るんだろうなぁとかな、やっぱり年齢的なもんですかね、ふと考えてしまいます。しかしそれこそ生きててよかったなぁとつくづく感じる時間でもあります。何もない穏やかな平和な毎日、そこに自分がいて、できれば永遠にと思いたいところでありますが、今回はこの辺でお別れとなります。まあうちの連中が最後の曲入りは46分ですって俺は伝えられたと思って、締めに入って、 もう今やもう最後の曲のタイトルまで言ってしまおうかなと思ったら、なあなあ8分まであんの？これはコミュニケーション不足だな。いやー いけませんね。なあこういうところをしっかりしないから、なあ文科省とかよ、なあ財務省とかよ、なあああいう奴らが適当な数字で、なあ気持ちわかる。一つのことをな一人に伝えるにもなかなか難しいんだけど、そいつが次のやつに伝えたら内容が変わってくもんな。全く一字一句間違わないで渡すって、これ全然難しいことだもんな。中にはよ、途中で話を盛るやつもいるしよ。なあ。それとも全然関係ない人に話してんだけど、お前も知ってんだろとかな。ああ、いや、その気持ちがよくわかりませんけどね。まあ、一週間、どうぞ、お元気で。そしてまた、この番組で、お会いできれば、ありがたいなぁと、つづく思います。今回は、参議院選挙、ということもありましたから、松江町ある、バカ野郎。この曲で、最後、終わらせて、いただきます。ありがとうございました。
Oh. にもうダメだよね。こんなやつもう邪魔だろう。僕に必要なもの愛情。
NAC5 公演渡辺美里 35th Anniversary Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020 10月22日火曜祝日深谷市民文化会館で午後5時半開演。チケット好評発売中。詳しくは深谷市民文化会館または NAC5 のホームページまで。
電話対応が親切丁寧なバイク王。
バイクを売りたいけど電話するのがちょっと苦手なんだよな。
ああ俺この前バイク王に電話したけどすごく親切に対応してくれたよ。
え、そうなの？
うん、オペレーターの人が俺の都合を丁寧に聞いてくれてさ、
うん、
出張買取の予約もスムーズにできたし、
お
専門スタッフの人が買取に来て丁寧に査定してくれたよ。
へえ、電話してみようかな。
バイクを売るならバイク王の無料出張買取。ご都合の良い時間にご自宅まで出張買取に伺います。お電話の際、ラジオを聞いたと言って 126cc 以上のバイクを売れば1万円分の JTB ナイスギフトをプレゼント。お問い合わせは24時間年中無休の 0120-50-8190 50-8190 GO! バイク王!
GO! バイク王!
Make the future FM Mac 5